栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。こんにちは、鹿島田千穂です。毎週水曜日のこの時間は医療にまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。今週は小山ステーション脳神経外科内科院長宮田さつき先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いします。
小山ステーション脳神経外科内科の宮田です。よろしくお願いいたします。
今週は脳ドックで脳腫瘍があると言われたらというテーマでお話を伺っていきます。脳ドックで脳腫瘍があると言われたらもうショックだろうなと思います。先生、人間ドックとは違って脳の疾患に特化した検査なんですよね。
そうですね、脳ドックは脳の中の全体のですね病気を見るわけなんですけども、今回のテーマはですね、本当にこう漠然とした広いテーマなんですけども、みんなが不安に感じている大切なテーマだと思いますので、よろしくお願いいたします。脳ドックはですね、予防治療の普及によって受診される方も多いと思います。脳ドックを受けられる方はほとんどが無症状だと思いますが、このような方が無症候性の脳腫瘍を発見された時の対応について説明させていただきます。今回は脳ドックを受けた後のその後どうするかという対応についてお話ししたいと思います。
脳腫瘍にはどんな種類があるんでしょうか？
脳腫瘍は、神経膠腫という脳細胞そのものから発生する腫瘍と、脳細胞の外から発生する髄膜腫という腫瘍が約 25% ずつあります。その他、下垂体腺腫というホルモンの中枢から発生する腫瘍や脳包性疾患が、脳毒では数多く見つかります。これらの腫瘍は腫瘍の進展の仕方が脳や、脳細胞外からの圧迫などそれぞれ対応が異なります。今回、脳腫瘍発生頻度が多いこれらの疾患について脳ドックでの対応をご説明いたします。
検査でどんなことを診断しているんでしょうか？
脳ドックの検査の話で、脳腫瘍が発見されたときはその腫瘍が大きくなるのか、手術するタイミングなどを検討いたします。神経膠腫は、脳細胞内で進展するため、拡大進展すると全摘出が難しくなります。そのため手術のタイミングなどを逃してはなりません。脳ドックを受けていただく患者様の画像を見て、脳神経を専門とする医師が見て神経膠腫であろうという可能性を指摘した場合は、さらにですね、より神経膠腫らしいかどうかというのを確定する検査を行うよう脳ドックのガイドラインでは推奨されています。つまりですね、ペット検査や MRI の造影検査などを、さらに行い、より神経膠腫だろうかということを考えていきます。また経過観察の時期も大切で、神経膠腫を少しでも疑うような場合は、例えば経過観察を1年後にしましょうというわけではなく、比較的短時間での経過観察を行う方が良いと思います。
髄膜腫を疑う場合はどうでしょうか？
髄膜腫は脳の外側から発生するため、ほとんどの場合頭部 MRI 画像で診断がつきます。また手術のタイミングは症状が出ている場合はもちろん、適用となりますが、無症状の場合は定期的な経過観察を行うことが多くございます。しかし経過観察が多い無症状の髄膜腫ですが、視神経に近い場所に発生している場合は拡大し視力障害を生じると、後から手術をしても回復が困難な事例が多くありますので、予防的な手術を推奨しています。その他の場所では慎重に経過観察を行いますが、髄膜腫の、増大因子として直径が 2.5 センチ以上、石灰化する病変がなし、隣接する脳組織に不主性変化が生じている、若年性などがリスク因子であると報告され、数ヶ月から1年に1度の経過観察を行います。
先生、石灰化とはどういったことなんでしょうか？
腫瘍においてのですね、石灰化は、比較的細胞分裂の速度が遅い腫瘍において石灰化しやすいということが言われております。つまりですね、細胞分裂が早い腫瘍はカルシウムが沈着するようなスピードがないということが、言われておりまして、髄膜腫における増大因子として石灰化が あるなしというのは、ある方が比較的この腫瘍は細胞分裂が少なくて待てる腫瘍じゃないかなっていうことが考えられます。石灰化の有無だけで判断というわけではございませんけども、石灰化している腫瘍を見ると、まあおそらくはこの腫瘍はあんまり成長発達はゆっくりじゃないかなっていうことが考えられます。
他の腫瘍の場合はいかがでしょうか。
はい、最後に下垂体腺腫を発見された時の対応です。下垂体腺腫はホルモンの中枢から生じた腫瘍です。無症候のように見えても、ホルモンの過剰や減少によっても、命の危険性があるため、下垂体から産生されるホルモンの数値を、採血で確認する必要があります。例えば成長ホルモン、甲状腺ホルモン、ステロイドホルモン、プロラクチンという乳汁を分泌するホルモンなどを確認します。また下垂体部の、上側ですねに視神経もあるため、視神経の圧迫による視野の障害がないか確認します。もしホルモン過剰を伴う下垂体腺腫や視神経の圧迫による視力視野の障害を生じている場合は手術を検討します。下垂体腺腫は手術の適用はホルモンだけなく視神経の圧迫などきちんと判断しないといけません。
脳ドックの検査で病気の前兆がないか調べることができるんですね。
脳ドックで無症候性の脳腫瘍を発見されることは、近年増えています。その際に脳ドックのガイドラインでは、手術だけではなく経過観察の方針もきちんと示されています。これらの方針を決めるにあたって、脳専門の医師にきちんと相談し、ご自身がしっかり納得して、決めていくことにしましょう。もし方針に納得できない場合でも、セカンドオピニオンなども考えていくことが大切です。
今週は小山ステーション脳神経外科内科院長宮田さつき先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。